はい、それでは担当4歩スピード対策講座の1回目を始めたいと思います。担当はレクチャー講師の弁理士の坊です。皆さんこんにちは。さあ、今回から、全30回でですね、行うですね、この講座、担当4歩スピード対策講座というのが始まりますね。で、まあ、この講座なんですけれども、一体どういうものかというと、4歩についてね、もうすべて復習する。で、すなわち、やっぱりこの試験、弁理試験ね。弁理試験は、4歩がかなり重要なんです。で、私いつも言うのはね、よく目標点数、まだね、目標点数が何点かというふうに考えたときに、特許でまず16点を目指しましょうと。16点、8割以上ですよ。で、まあ、まあ、当然ね、なかなか難しいんですけれども、ただやっぱりね、14点、13点ぐらいしか取れないよっていう人、去年見てると、やはり受かってないんですね。で、まあ、去年だけではなく、まあ、例年見ると、やはりね、6割ぐらいしか特許が取れませんよっていう人は、最終的な結果も伴わないことが多いです。で、逆を言えばね、逆を言えば、7割、8割ですね、少なくとも8割、16点特許が取れてるっていう人は、まあ、ほぼ受かってるのかなと。っていうか、まあ、ダメだったよっていう人でね、当然、まあ、ダメな人の話はね、いろいろ聞くんですけど、まあ、その中で、16点をね、言ってましたと。ね、特許16点取れてますよ。でも、受かりませんでしたっていう人は、まあ、まずいないんですね。なので、やっぱりその一つの基準としては、16点。まあ、15点ぐらいでもね、いいのかもしれませんが、やっぱ13、12だとちょっと特許は少ないかなと。で、それと合わせて、意匠商標は、これ、8点から9点は取っていただきたい。ですから、4法でね、4法で、そうですね、合わせると33点。33点を目指していただきたいと。33点じゃまだ足りないじゃないか。うん、まだ足りませんね。で、残りを下3歩ですよ。で、下3歩で、まあ、頑張って10点。まあ、取ったとしたらね。これもう43点ですから、ほぼ確実に担当突破と。仮にボーダーがね、今年39点じゃなかったとしても、これは突破していけることになりますんで、皆さんをそこを目指していただきたい。で、それを目指すために、この講座があるわけですね。で、この講座について、まずね、ちょっと講座に入っていく前に、担当の勉強法とかね、勉強について軽く説明。まあ、それだけでね、説明が終わってしまいますと、ちょっと困りますので、まあ、ガイダンスのね、別に、映像もあったと思いますので、まあ、そちらをね、まあ、もう一度見ていただいてもいいんですけれども、まあ、簡単にちょっと話をしてから、実際のね、講義の中に入っていきたいと思います。で、まあ、まずですね、担当試験の勉強法というところで、従来の勉強法というか、皆さんがよくやるですね、失敗パターン、まあ、失敗パターンとは言いませんけれども、よくやる勉強法についてちょっとね、話をしてみたいと思うんですけれども、よくやるパターンとしては、どういうパターンが多いかというとですね、はい、まず、ね、もう皆さんおなじみだと思いますけれども、まあ、レックのね、使ってない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、レックで言えば、これ、今年のね、担当試験の過去問と。いうところで、この担当試験の過去問についてを繰り返しやりましょうっていう方、まあ、やりましょうっていうか、繰り返し勉強するよって方はかなり多いんです、実は、担当試験。さすがに皆さん、ほとんどの受験生が担当試験の過去問は繰り返し、まあ、時間がなくてね、あまりできなかったっていう人でも、2回とかね、3回ぐらいはやられてる方がほとんどですね。で、やっぱり中にはね、10回ぐらいやりますよっていう人もね、いますので、まあそう考えるとですね、結構皆さん担当試験の過去問を繰り返し勉強するというのは非常にオーソドックスな勉強法です。で、それに基づいて、結局間違えた問題をチェックしていくわけですね。で、間違えた問題をチェックしていただいて、で、まあ繰り返し解いていくと。で、繰り返し解いていってどうなるのって言ったらですね、それによって、まあ過去問については、過去問を解けばほぼできる状態まで仕上げていくという方が、多くの受験生のパターンです、これ。多くの受験生のパターンですね。で、まあ、これが一番オーソドックスなんですけども、これ、例えば今年初めて受ける方はピンとこないかもしれませんけども、もう今年ね、2回目ですよ、3回目ですよ。もうね、あとは言いませんけれども、そういう方はよくわかってると思うんですけど、例年こういう勉強をもう繰り返していると思うんですね。例年。なのに、担当試験に突破できない。かと思えば、今年初めて、ね、1年目の方でも担当試験受かる方がいる。どの違いなん、どこに違いがあるんだ、なんで俺は受からないんだろうっていう気持ちになるわけですね。逆を言えば、これ、例年と同じ勉強法だけやっていたって、結果的には同じ結果になるってことですよ。なんか同じこと言いましたけど、要するに同じ結果になってしまう。ということは、何か工夫しなきゃいけない。で、結局、何が一番ダメだったのかというと、もう結局最終的には、これ、暗記に走ってるんです、勉強を。すなわち、意味がわからんの。なんか意味がわからないからどうしようかな。ね、でももう間違えたから、とにかく覚えなきゃ。あ、これ主体、審判官なのかと。よし、これじゃあ審判官って覚えとこう。あ、これ強行規定なんだな。強行規定で覚えとこう。あ、ここ要件3つなんだな。要件3つ覚えとこう。という形で、とにかく意味がもう、まあ、意味がわからないっていうちょっとね、語弊がありますけれども、当然皆さん勉強してますから、それなりの意味はわかるんですよ。当たり前でしょ、それは。全くわからないって意味じゃないですよ、これは。ただ、どうしてそこで審判官になってるのか、どうしてそれが裁量規定なのか、そういうこともあまり考えずに、とにかく間違えたから覚えましょうと。 ということで、単なる暗記になっている方が多いんじゃないでしょうか。ってなると結果としては試験本番では忘れてしまう。でこれ皆さんね、やっぱ受けた方はよくわかると思うんですけど、家に帰ってみて問題を解いたら実は大体皆さんプラス3点いくんです。これ今年初めて受ける方はね、本当に心してほしいんで、心をね、もう何ですかね、こうそうなのって感じで聞いていただきたいんですけど、よくそうですよ。これもう終わった後ね、我々の講師とね、皆さんのそういろんなね、話立場の違いというのは何かっていうと、ダメだった人の話って結構集まってくるんですよ、両方ね。で皆さんはやっぱりね、受験生は受かった人の話を聞きたがるし、あとは合格体験記を読むと、その成功パターンをね、こういろいろ聞いていくんですけれども、我々っていうのは失敗パターンも聞くんですよ。でどういう人が失敗したんですかということになると、もうまさにここなんですね。要するにもう覚えようとしてまして、一生懸命覚えてるんだけれども、結局本番ではど忘れしてしまう。本番では解けなくなってしまう。で家に帰って落ち着いてみたら解けたと。本当は特許1問、ね、衣装2問、これ本当は合ってたよと、よく読んだらわかるじゃんっていうのが結構出てくるんです。ということはどういうことなのかということなんですけれども、問題を解くときに皆さんは過去問を勉強している人が多いんですね。過去問はすなわちこれです。だから過去問はできるんです。ところが切り口とか同じこと聞かれてるんですよ。同じ例えば条文を聞かれていたとしてもですね、実はだいぶもうそこで変わってしまう。すなわち何かというと、もう全然覚えてるんでね、暗記で言ってるので、パターンが変わってしまうと解けないよっていう人がいるんです。なので実はこの常に考えること、この常に考えることっていうのが勉強していく上ではかなり重要だということになっていきます。なので、皆さんにね、その考える勉強っていうのをどういうふうにしますかというところをちょっと話をしていきたいなというところなんですね、この講座では。でちょっと待ってね、今ねこれをやろうと思ったら、あ、スライドが違う風になってたので、これ今入れ替えてるんですけど、よいしょ、ちょっとだけ待ってね。よし、これでいいや。違うスライドがいきなり出てきちゃうところになって、これね、私の講座の面白いところはこうね、一緒に成長型の講座なんでね、これでいいや。これだ。はい、単独試験の勉強法ね、もうちょっと話をしていきますけれども、でこれなんでこういう話をしてるかというと、結局やり方が皆さん違うんですよ。知識レベルはそんなに変わんないんですよ。知識レベルはないわけなんですけれども、やり方を間違えてるから単独試験突破できない。だ本当は単独試験、実はもうこれね、30回全部勉強の仕方でもいいんですよ、受かればね、受かれば。で逆に皆さんはそういうところを今までないがしろにしてるんですね。でとにかく、まあ過去問解けばいいんでしょう、条文読めばいいんでしょう、テキストね、担当アドバンス読めばいいんでしょう。でも突破できなかった。で結局それはやり方が違う。でまずは、目標としてはまずこれです。条文は大きく捉えてほしいんです。条文を大きく捉えてほしいっていうことね。これ条文を大きく捉える、ここですね。でこれなんでかっていうところなんですけれども、あんまり細かい要件を覚えてしまうと、これ にあんまりね、細かい要件を一生懸命覚える、暗記すると柔軟性がなくなるんですね。で当然分かんない問題とか見たことない問題っていうのがいっぱい出ますよ。その時に解けなくなっちゃうんですよ。要するに自分の知ってるパターンにはまらない、ね、だからそのパターンのちょっと緩みを持たせてほしい。要するに流動を持たせてほしいんですね。それによってもし違う切り口で聞かれた、違う言葉で聞かれたとしても答えることができる。すなわち現場で違うことを問われても対応することができる。で皆さんはまずこの大きく問われることをやっていないんですね。でそれからこうです。普段からなぜとかどうしてとかという考える習慣がついてない。とにかく言われたから覚える、ね、保証金請求権というのはこういうもんだからそうなんだと、ね、特許を受ける権利というのはこういうもんだ、もうとりあえず覚えるでやると、それでね、力技で受かる人もいるんです。力技で。でこれね、まあ、こうあんまちょっとここ長く話をしてますとあれなので、簡単にしかね言わないんですけど、ガイダンスなんかで言うのは、私の持論としては弁理士試験で受からない人っていうのは私は頭のいい人だと思ってます。これは勉強ができなくて受からないんじゃないんですね。それが皆さん間違えてるんです。これは優秀だからゆえに受からないんです。どういうことなのっていうことなんですけれども、結局優秀な方っていうのは今までね、ずっとそれ勉強してきてるんです。これも小学校、中学校、高校、言われたことをしっかり覚えましょう。言われたことはきっちり理解しましょう。理解とかね、覚えましょう、とにかく。で、頑張りましょう、というふうに言われてきて、で、覚えられてきた人たちなんですよ。それで、要するに中学受験、高校受験、大学受験、乗り切ってるんです。で、その勉強法というのは当然、学校はそういうふうに教えますよね。なんだけれども、資格試験は時間もかかりますし、覚える量はこれ半端ないですから、破綻しちゃうんですね。で、それでも記憶力いい方は力技でね、ガンと行くのかもしれませんけども、標準的な方ね。やっぱ標準的な方はそれやってしまうと破綻してしまうということになりますので、そのとりあえず覚えようというのはやめていただきたい。できれば考える、理解する。よく私講義なんかだとね、結構イレギュラーな質問をするんですよ。でそういうことによって自分で考えて、この条文っていうのはこういうことじゃないのっていうふうに理解していくことが、要するに本試験で 問題が解けるようになる秘訣なんですね。覚えてなくても。いや、それは、よくね、考えて問題を担当解きましょうと、私いつも言うんですね。問題は考えて解くべきだと言うんですけど、本試験でいきなりやると言われたらできないんですよ。いいですか？例えば、ね、もうすぐこう東京オリンピックとかね、こう、まあ、もう皆さん見てるときは東京オリンピック終わってるかもしれませんけども、こうあるわけですよ。で、アイススケートだってね、こうバーッとフィギュアとか滑るわけでしょ。誰だってさ、いきなりやれって言われたらできなくて、ちゃんといつもいつも練習してるわけですよ。で、いつも練習してるから本番飛べるんですよ。だから、いいですか？それだって普段の練習あってこそなんですよ。だからそういう試験問題を考えて解きましょうっていうのは、普段ちゃんと練習をしてないと、いきなり本番でね、よくこれ質問を受けるんですね。じゃあこの問題ってどう考えたら正解が出るんですかって、そんなやり方じゃ無理ですよ。そんなのいきなりね、問題考えたからパッと答えが出るようだったら、みんな勉強しなくなりますよ。で、そうじゃないんですよ、言ってることは。普段からそういう勉強しておくと、暗記が楽になる。いわゆる丸暗記から理解による暗記になるんですね。で、その方が大人っていうのは忘れませんから。とにかくその考えるっていう習慣をしっかりつけてほしい。それからもう一個最後ですね。これも言った通り、これ弁理士試験の特徴で、頭がいいがゆえにですね、反復学習をやっぱりあまり皆さんしないんですね。で、これ面白いのはね、こう相談を受けるわけですよ。で、先生勉強できないんですよって言われてね、ああそうなの、ね、点数も忘れちゃったんですよ、ね、前回勉強したはずなのに今回間違えちゃったんですよっていう相談を受けること多いんですよ。多いんです。これからかなり多いんですよ。リアルでもね、ネットでも受けるんですけれども、逆を言えば、その人って、これね、意地悪な言い方しますよ。一回やったら覚えられると思ってるんですね。そうでしょ？昨日やったこと忘れてましたよ。昨日一回聞いて、それも理解して覚えられてると思ってるんですよ。で、今までは多分それでできてるんです。多分それだから言ってるように勉強がやっぱできるんですよ、皆さん。私なんかとても勉強できる方じゃないので、これは自分で自覚してますから、とても一回じゃ覚えられないと思ってるんです。で、条文読みましょう。何回読みましたか？いやもう先生、私3回も読みましたよ。3回読んで覚えられない人は5回10回って読むんですよ。で、それはしょうがないですよ。うん。で、逆に言えば覚えられないとか忘れるっていうのはこれ当たり前だからね。で、これはできる人ほどこれをやらないです。逆に。だからやっぱり覚えられない。当たり前なんですよ、それが。でね、まあちょっとくだらないことがありましたけれども、これうさぎのように臆病だからだってね。これ何かっていうと、これゴルゴ13がね、これ言うセリフなんですよ。ある少年にね、こうまあなんで怯えてんのって聞かれた時に、強いわけですよね、ゴルゴ13というのは。すごい強いのに、自分がそういうところで生き残ってられるのは臆病なんだと、自分は。決して自信家じゃないんだと。で、自信がある方が命を縮めるんだね。自分はそうやってうさぎのように臆病だから、そういう世界でも生き残れるんだってことを言うんですよ。それまさに皆さんも一緒で、ね、やっぱり勉強ができるできるとは当然ね、思ってしまう。潜在的にもね。思ってしまうと、ついやっぱり読む回数も少なくなる。一回やれば解けると思ってる。そうじゃないですよ。で、それは勉強ができないんではなくて、当たり前なんですよ、人間。忘れるのが当たり前なんだから。だから、繰り返し繰り返し勉強していただきたいなというところです。はい。なので、全然忘れたからってね、なんていうんですかね、別に私は悲しむことないと思うんですよね。で、個人的には、まず最初勉強してみて、忘れるのが第一段階なんですよ。で、第二段階行くとどうなるかっていうと、覚えてたことは覚えてるんです。忘れちゃうけどね。問題解こうとして解けないんだけど、覚えてることは覚えてたんで、あ、忘れたって自覚があるんです。で、これが第二段階。で、そこまで行って、やっと次になると覚えられるんですよ。答えがわかる。だからそこまで行かないと。だから皆さんはその、あ、忘れたっていうレベルで終わっちゃうんですね。で、それは第二ステップに入ったんだから。あ、やっとこのレベルまで来たかと。あとはじゃあそれをしっかり覚えればいいやっていう形で、そこは繰り返しやっていただければよろしいんじゃないかなと思います。ただその時もがむしゃらに繰り返しやるってわけじゃないですよ。ちゃんと理解を伴ってということになります。はい。というところで、そういうのを踏まえまして、じゃあこの講座はどういうところをね、理解、皆さんにやっていただきたいかと言いますと、まず一つ目、条文のイメージをしっかり作ってください。で、全体的にね、今回、まあ、条文をね、4法横断的に説明していくんですけれども、最初に条文のイメージを話します。で、それってすごい簡単なことです。まあ正直、入門講座レベルってね、私はよく言うんですけれども、ただ、ここをおろそかにしてるがゆえに、できないんです、皆さん。ね。特許法の17条、ね、補正とかも。補正だってのは分かってるわけなんですよね。で、補正っていうのが、ただ補正なんだよねっていうことで分かってる。じゃあなんで補正が必要なんですかと、とかね。そういったところの基本的なイメージ。仮専用実試験。仮専用実試験って何でしたっけ？って聞くとですね、これ入門、私ね、いろんなところで講座やってるときに、入門講座の受講生にこれ質問するのと、例えばゼミとか中上級の講座で質問するの。私は答えとしてはどっちが好きかといったら、入門講座の受講生の答えの方が好きなんですね。 これ3年目4年目の中上級生とかゼミ生に質問するとレジュメ通りの答えが出てきます。定義ですね、まさに何でもそうです。秘密事象について聞けば秘密事象の定義で返ってくるんですよ。でそれって確かにね、試験的にはそれでいいですし論文試験はいいんですけれども、自分の知識にはなってないんですよ。ただ単純にレジュメを覚えてるだけだから、聞き方をちょっと答えると急に中上級生は止まるんですね。そんなの見たことないよ、そんな聞き方されたことないよと、何言ったかわからないっていう。ところが入門生っていうのは、まあ、私のね、特に講座なんかはいろいろ聞くんでかなり柔軟度がありまして、確かに答えは微妙な答え返ってくるんですよ。特にまだね、定義事象なんか覚えてるところじゃないですから。なんだけれどもポイントはついてるんですよ。結局秘密事象だって実施時期と公開時期を調整するんだってことが分かっていれば、あとはそれをどう表現するかっていうのはね、これは全然もう問題ないわけですよ、うん、じゃあなんで秘密事象ってあるのって聞かれた時に、これ中上級生は大体もうあれですよ、原則しかしそこでに当てはまって結構長く答える。ところが入門生はね、それは衣装っていうのはデザインだから模倣投用がされちゃうから、真似されちゃうからで済むわけですよ。でそれが条文のコアですね。でそういうイメージが分かってると、実は細かい規定っていうのが全部つながっていきます。逆に言えばそのイメージがないと一つ一つの要件は全部暗記です。これいくつもあったのは、でそれって本当は何かのコアのイメージでガッチリつながるはずなんですよ。なのでここの条文のイメージをしっかり作るっていうことがまず一つ目標です。でイメージを作っていただきましたら、次今度は規定の流れですね。川の流れになってますけど、規定の流れを押さえてほしい。どういうことかっていうと、例えば、今回テキスト見ていただきますと、若干後で見にくいんだよね、このテキスト。申し訳なくて。で、なぜかと言ったら、私が規定通りに条文並べ替えてるんですよ。築城でありつつ築城ない、じゃないでしょ。うん。で、これ特許法っていうのは手続きバラバラに出てきますんでね。だからこれを手続き順に並べ替えてるんです。だからいきなり、通常ね、通常テキストって1条と2条来たら次3条ですよ、築城だと。なんだけど、いきなり36条でしょ、これ、テキスト。さあなぜかと言ったら、じゃあ出願について話をしましょうかと言ったら、まずは出願書類があるわけですよ。でそれって36条っていうことになるわけね。だからそういった意味でその規定の流れ、それによってこう条文を、要するに知識のね、紋切りというか、やっぱり同じです。こうバサッバサッと切らない、これをつなげて覚えてほしいんです。いいですか。知識というのは縦にも横にもやるのがですね、一番いいんです。だからそういう規定の流れをしっかり押さえる。で規定の流れを押さえていただいたら、次今度は法域ごとで、今度はさらにこれをね、今来てる流れをこう見たわけですけど、これを今度はこっちの流れですね。法域ごとの流れ。じゃあ特許の出願書類があるんだけど、実案はどうなの、衣装はどうなの、商標はどうなのっていう形で法域ごとの違いを抑えるってことになりますね。でこれもいいですか、これとこれの違いっていうね、ただ単純にそういうデジタル的な思考じゃダメですよ。なんでそういう違いがあるのか、なんでそういう規定になってるのかっていうことをしっかり抑えていただきたいということになります。でそういうことをやりまして、で最終的に細かい要件を学習すればいい。で講座はまあここについても話をしますけれども、ただ結局皆さんはどちらかというとこっちからの勉強なんですね。つかもっと言えばここだけなんですよ。もう細かい要件だけを覚えようとするんですけれども、それやったら追いつかないというか、覚えられないからね。だからそのためには前提としてこの3つの段階がいるんだってこと、まあ、3つとか、まあ2つですけどね、これは最後のまとめですから、法域ごとはね。でこの条文のイメージをしっかり作って規定の流れ通りの理解がなければ、結局全部暗記になります。で私が暗記しなくていい、覚えなくていいと言ってるのは、結果的にそういうところをしっかり作っていればそれぞれの規定出てきますからいいですね。だから細かい要件について学習するというのは一番最後でよろしいかと思います、はい、だから結局それっていうのは常になぜって考えることがとても大事なんだということになります。というところで、まあ若干ね、時間をいただいたんですけれども、こういう趣旨でちょっとこの講座をやっていきたいというふうに考えております。で、まあテキストも一応、この1分冊目については、一応10回で終わらせる予定ですけど、まあもしかしたらちょっと食い込んじゃったらね、あれですけれども、はい。さあ、じゃあ最初の目的定義というところを見ていきましょうね。はい。で、目的とか定義の条文なんですけれども、目的定義。ここの条文って担当的に重要ですかと言われれば、当然皆さんこれは重要じゃないというのはお分かりでしょう。ね、目的とか定義について、たまたまね、去年の商標法の問題では出ましたけども、通常論文試験でもここが正面切って聞かれることはないですし、担当の問題なんかでもね、一条が出ることなんていうのはまずないんですよ。ということなので、皆さんここ軽く流しがちなんですけども、それがまずダメなんですね。で結果的に目的とか、まあ、定義はちょっとね、今置いときますけれども、目的条文っていうことはどういうことかって言ったら、その法律の根幹の話なんです。ということは、その目的条文に実は全ての規定がつながるんです。逆を言えばね、 逆を言えば、担当試験で分かんない枝が出た、解けない問題が出たっていう時には、この目的条文から特許法だったらこういう考えじゃないよと、じゃないのと。衣装だったらこの枝って丸じゃないのっていう形で、やっぱり推測するっていうのが一つのポイントですね。まあ当然全部はできないですよ。例えば審判官の人数とかね、そんなの特許法の目的考えてて分かるわけないですから、それはしょうがないんですけれども、ただそうやって考えて解ける問題が出てきますから。そういった意味での目的とか定義というのはしっかり押さえていただきたい。すなわち目的条文というのは全ての法律の基本となる条文なんですよということになります、はい、ということですから、いいですか、今言ったように困った時は各法律の性質定義、これを考えていただく。当連とか模試でね、私がよく言うことがあるんですけれども、分かんなければ勘で解いていいって言うんですね。勘で解く、でこれ非常に勘で解くということは重要 で普段勘で解いてほしいんです。でなぜかって本試験はね、まあ、分かんなきゃ勘で解くしかないんですけど、勘で解くっていうのは山勘って意味じゃないんだよ。適当に なんとなくだから、これまあもう文章長いから丸とかね、まあそういう考えもあるかもしれませんけれども、そうではなくて特許法だから丸とか、そういう感覚を身につけてほしいと。だから困った時には各法律の性質っていうのを考えていくんだと。ではね、簡単に4法についての性質をね説明しておきたいと思いますけれども、まず特許法って何ですかと。特許法、まあ、発明を保護する法律ですよね、簡単に言えばね、うん、でその時なんですけれども、はい、一言で言えば発明の保護と利用なんですね。これは、テキスト1ページの第1条の目的条文にも書いてありますね。この法律は発明の保護及び利用を図ることにより発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する。でこれについてなんですけど、真の目的って何かなと。特許のね、これ何だと思います、真の目的、うん、まあ、あともう一個、そうだ、私の講座一つ言っておきますけれども、自分の講座のスタンスとしてですね、言ってること多分ね他の先生とかと違うこと言うこともあります。それから、実際細かく調べてしまうと、正確でないことがあります。で私はそれで構わないと思ってですね、まあ、間違いのこと言っちゃうとちょっとまずいんですけれども、ただ例えば今から言うこの特許法のね真の目的なんていうのは何の本にも書いてないんですよ。ところが私の一番重視している勉強の知識とは何かって言ったら、試験を解ける知識です。それだけなんでね、これが学説的に正しいかとか、そういうことは私は考えないので、試験を解けるかどうか、皆さんには弁理士試験に受かってほしいだけなんです。でその後じゃあ学説がどうだとか法律論としてどうだっていうのは、受かった後ぜひやってください。もうそれはね、弁理士会とか委員会もありますよ、特許委員会とかね、なんとか委員会、著作権法委員会、著作権の委員会とか、その委員会活動ってもあるんですよ。それでこういろんな法制を研究したり裁判所の判例を研究したりする会もあります、うん、そういったところで存分に活躍してください。まずは皆さん今合格しましょうということであれば、合格するための知識を身につけてほしいんです。だから例えば他の先生は A って言ってますよ、その先生の考えはその先生の考え方でよろしいんですよ。それ自体間違いじゃないですから。私が B って言ってる、でそれが間違いか正しいかとは分かんないんですけど、私自身は試験に受かるか受からないかです。なので担当の勉強の時については、問題を解ける知識かどうかっていうところを中心に説明してますのでね、法律的な規定はこう解釈すれば妥当だとかではなくて、こう解釈したら点数が取れるよねっていう、そういう説明です。ですね。なので、まあ、勉強してみてね。うん、自分自身の、だから私自身は、ご質問を受けたときに、自分が、皆さんが理解していて、それで問題が解ける知識であれば、それが正しい間違いというのは私ないと思うんですよ。丸かバツすげえいいんですから、担当試験って。言い方が悪いけどね。うん、で確かにその考え方で他の枝が間違えちゃう、要するにその考え方だと正しい答えが出ないという知識は直さないとダメです。そうじゃなければ別に構わないんですね、それが本当に正確かどうかっていうので、丸と×が出ないのは間違えてる知識ですから、それは直さなきゃいけない。ただ、グレーゾーンであれば私はそれで正解が出るならいいと思ってますんでね、うん、皆さんもそこはこだわらない方がよろしいかと思います。これね、こだわる人結構いるんですよね、うん、でまあ、そうだけど、で細かいね、例えばなんか思考規則とか思考例とか審査基準とかさ、特等例とか全部調べてもいいんですよ。なんだけど皆さん試験に受かりたいかどうかだからさ、そこは気楽にやった方がいいんじゃないですかってことです。ちなみに論文試験の私のスタンスもそうですね。論文試験は講師がどうだとか学説がどうとかじゃなくて、みんなが書いてることを書けっていうのが私のスタンスなんでね、まあ、またどっかで論文の講座があった時ね、そんな話をしたいと思いますけど、はい、で今回は担当ですから担当の話をしていきましょうね。で発明の保護と利用で真の目的って何ですかと言ったら、私自身は、はい、これ発明の公開だと思ってます。特許法っていうのは何をしたいのかって言ったら、やっぱり発明を公開させたいんです。これどういうことかっていうと、発明っていうのはどういう性質があるんでしたっけ。累積的進歩っていう側面があるんですね。発明にはいいですか、累積的進歩。 累積的進歩っていう側面がある。ちなみに医療法とかは、まあそれが進歩が弱いんですよね。まあ私もないって言っちゃってもいいと思いますけれども、医療法なんかは、開発の最終段階だ。デザインというのは最終形態だということですから、累積的進歩という側面がないですよと。それに対して特許法というのは、累積的進歩という側面がありますよ。累積的進歩という側面があるので、どういうことですかっていうと、発明を公開しなければいけないんだということです。発明を公開することによって、他の人がその発明の、ね、内容を見れる。それによって、より良い発明ができるということになるわけですね。でそうやって技術は進歩していく。もしこれに仮に発明が公開されない、ずっと秘匿だという状態になってしまえば、A さんも B さんも C さんも D さんもね、みんな独自に開発をするんだけど、同じ内容を開発しちゃうわけですよ。まあ、レジュメ的な、ね、キーワードで言うと、重複研究、重複投資になるわけですよ。いや、それはもったいないと、社会的に。だから発明を公開するんですよってことです。ですね。だから、これをやりたい。ところがだよ、発明教えてって言って、みんな教えます？だって1億円とかかかってるんですよ、開発に。なのに、ね、教えてってさ、タダで教えてくれって。そんな虫のいい話ないですよ。ってなると、じゃあどうするのって言ったら、アメですよ。ほら、これ、特許権あげるよ、特許権って言うわけですよ。で、特許権がもらえると。あ、じゃあ特許権っていうね、発明うまくいったら独占的に自分がね、国が認めて実施できるのかと。だったら教えてやるよと。いうことになって、広報が出るわけですね。これ、発明の公開というのは。いいですか。だから、これをやりたいんです。これをやりたいんだけど、そのままだとできないということになりますから、特許権がある。いいですね。で、今言った、例えばだから、今最初に言いましたけども、こういうのを理解していただきたいというのからね、結果的に後々いろんな規定に広がっていくんですよ。例えば今簡単にサクッと言いましたように、発明は累積的進歩がありますよと。それに対して、医療法というのは累積的進歩という側面がないですよねという、例えばキーワードからだって、例えば優先権、国内優先権というのは特許法では認められているけど、医療法では認められてませんよねというところにつながってくるわけ。それから29条の2と3条の2ですね、特許の29条の2と医療の3条の2についての主体的な要件についても、特許については発明者同一の場合適用がないですよ。なぜ発明者同一は適用がないんですかと言ったら、これは発明は累積的進歩するものだからです。それに対して医療については累積的進歩という側面がないっていうふうに考えてしまえば、これは創作者が同一だっても認めるべきではない。単純に権利の都合上、出願人同一であれば認めるけれどもって話になるんですね。でそうやってやってしまえば、例えば特許の29条の2、以上の3条の2の要件だって、今暗記する必要ないんですよ、こうやって。でこれが私言ったように、まずは条文は大きな枠を捉えて、あとは細かい規定を見ていきましょうって話をしてるの。うん。それからもう一個、発明の公開を絶対したいということがわかるわけです。発明の公開が絶対したいということは、できるだけ早く公開したい。できるだけ早く公開したいということはどういうことかと言ったら、とにかく1年6月ですよね、発明公開されるの。1年6月のそのスタートはいつですかと言ったら、いっちゃん早い日なんです。私こういう言い方をするんですけど、一番早い日だと。で、一番早い日っていうのが何かと言ったら、優先権とかパリ優先権使ったとしても、一番早い日ですよ。一番早い日、優先日。そこからカウントするんだよ。っていうのが17条の3に規定があるわけですね。うん、そうやっていろんな規定とつながっていくんですよ。それを皆さん今までは全部バラバラに覚えるの。ってやったら、そりゃいくら頭あったって足んないですよ。そうじゃなくて、たった今この特許法のね、この感覚から言っただけであって、いろんな規定というのはポンポンつながっていくんです。だからまあ皆さんには、そういうね、基本的な大枠っていうのはしっかり押さえていただきたいと思ってるわけですね。それから、さらに実用新案法。実用新案の目的なんで、何でしょう？実用新案法の目的。そう、小集めの保護。うん。小集めの保護に関しては、確かに一つの目的なんですけれども、今はね、こっち。早期権利化。こちらを考えてください。早期権利化するために、どういう風になってるんですかと言ったら、実体的要件を見ませんよと。ただ、実体的要件を見ない代わりに、何でもかんでも権利を与えるわけいきませんから、基礎的要件については審査、見ますよというのが実用新案法ですね。それから無審査でやってますから、それについてね、補正をあまり認める必要がないというかね、補正を認めてしまうと、やっぱちょっと優遇されるというふうに考えればね、うん、だっていいでしょ。だって無審査でやってるのにさ、後で補正がちょこちょこできちゃうと困るから、補正も制限かかるし、じゃあ訂正もいっぱい直せるとなると、後からどんどん直していけばいいだけということになってしまいますから、それも困るよねっていうところで、訂正についてもね、1項訂正とか7項訂正っていう形で限定的に使われてるわけですよ。それから実際権利行使の時だって実用新案技術評価を提示しなさい。29条の2の規定があったり、うっかりね、権利がなくなれば賠償責任を負うんだよと。29条の3。で、それについてはなぜかと言ったら無審査だから、なんで無審査なのって言ったら早期権利か。全部つながりますから、規定が。いいね。だからそういった意味では、この目的条文というのは実は大事だからね。実は。これ自体は聞かれないけど。ただやっぱりそういうのが分かってますかということになるわけです。 それに対して今度は意匠法、意匠法については一言で言えばデザインの保護です。でデザインの保護っていうのはいくつかのね、これ性質がキーワードつながるんですけれども、まあこんな感じですかね。例えばさっき一つはね、累積的進歩っていう側面がないよと、累積的進歩という側面がないよというのを一つ挙げましたけれども、他には意匠というのは流行性があるんだよと、ね、それから、はい、模倣盗用が容易ですよと、模倣盗用が容易だからさっき言ったように秘密意匠とかの制度がありますよ、それから、バリエーション意匠ですよね、いろんな、意匠が出てくる、ね、一個の創作からちょっとねデザインを変えた、ちょっとね背の高さを変えた、そういういろんなバリエーションの衣装が出てくるというところから、例えば、類似の範囲まで権利範囲に入ってますよとか、関連衣装制度というのが設けられたりしてるわけですね。ちなみに流行性っていうところから考えればね、こういう規定がしっかり分かっていれば衣装権の設定登録後の料金納付は1年単位でできると、特許みたいに1から3年分ではなくてね、衣装に関しては1年分でできるんだよと、なぜですかと言ったら流行性に左右されるからだよね。3年後までね、その衣装が続いてるかどうかわからないブームがということです。そんな形で実はこういうところの規定っていうのはいろんな条文につながっていくんだということになります。で最後は商標ですね、で商標についてはもうこれはですね、よく言う、まあ、商標の三大機能、何でしたっけ、商標の三大機能、自社商品と識別機能、それから品質質保証機能、それと出所表示機能、この3つの機能ですね、この3つの機能をしっかり保護している。あとはまあ広告宣伝機能があるんですけれども、試験的にはあまりそこを抑えてもうまみがないので、やっぱうまみがあるのはこの3つかなと。でこれに基づいていけば実は分かんない問題が出た時に結構切れますんでね、これ論文でも使える話だよね。例えばフレッドペリー並行輸入だって結局この3つの機能ですよね、特にまあ自社商品と識別機能はもう3条だけの話なんでね、これはほとんど3条とか26条の話になってくるわけですけれども、まあ、品質保証とか出所表示、こういったところっていうのが例えば並行輸入なんかの話では出てくるということになりますので、結構このまあ1条の目的条文とかね、この一条の法律のそれぞれの目的というのはかなり重要なんだよということです。はい、というのがまあ1ページとこですね、1ページで、その後ですよね、これを見終わった後に例えば1ページのこの表を見てくださいね、法目的の比較と、ああ1ページとかね、ごめんなさい、ページ数はあまり言っちゃうとあれなんでね、ちょっと今まだ編集途中ですから、まあ、1ページは多分皆さん1ページなんでしょうけども、ちょっとページ数はずれる可能性がありますので、ちょっと何条って言い方をしていきますけどね、そこだけちょっと了解いただきたいかなと。でこの法目的の比較というところで、この1条の表ですよね、特実意章全部載っています。ここの対比は正直どうでもいいです、まあ、一応載せましたけれども、この対比自体はどうでもいいんですね。今言ったようにそれぞれの法律の目的要件とかね、まあ、要件じゃないな、目的だな、目的とか法の趣旨というか、そこについてはしっかり押さえておいて、やっぱりそれを常に頭に置いておいてほしいんですよ。で結局皆さんっていうのは常に置かないのね、知識なんですよ自分のね、また知識と知力の違いというんですけども、知力ってのは自分の力になってるんですけども、なってないのよ。でなかなか皆さんそれ考えなくて、結局は1条は1条で勉強するんですけど、そこで終わるんですね、はい終わりと。で2条勉強します、あ2条終わりと、36条勉強します、36条終わりなんです。そうだともったいないからいいですね。で特にこの1条あとは2条かな、趣旨と目的、定義と目的ね、目的と定義、定義、これについてはいつも頭の片隅に入れておいてください。では特許法だからね、意匠法だからねっていう感覚を、担当試験とかやってるとつい忘れがちなんだよね、細かい要件追ってくじゃない、ね、なんだかもう性格ひねくれるでしょ、こんな例外聞くのかみたいな感じになるんですけども、そこはね皆さんピュアなままで、そんなね腹黒くならないでいただいて、綺麗な気持ちでね見ていただきたいなと思ってます。はい、でまあ、あとはよろしいかと思いますね。で次が2条ですね、2条で2条が、定義規定というところです。でこれについてもまあ要するに問題を解く上ではね、確かにそんなに重要ではないかなという気はするんですけれども、ただやっぱりしっかり押さえてほしい、特に条文上の言葉ですね。特に皆さん担当試験ある方はその後論文あるわけでしょ、まあ、中にはね論文ないよって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、通常論文があるわけですから、特に口述試験は全員あるでしょ、口述試験ないよって人はまあいないわけで、だから口述試験もありますよね、口述試験定義規定聞かれますからね、まあ、今は一案丸暗記する必要はないですけれども、ただやっぱり重要だっていうね感覚は持っていただきたいんですね。でちょっと2条の最初の定義だけね、はい、ちょっと見ていきたいと思いますけれども、私こんなねめくりみたいなことやるんですが、この法律で発明とは、はい、何でしょう、 これ自然法則ですね。自然法則を利用した、はい、技術的思想の創作のうち、ちょっと私消えますかね、はい、どんなものかということですけど、はい、高度なものを言うんだということですね。で、この高度なものっていうのが入っているのが、いわゆる特許というところで、これが外れたものが公案ですよね。はい。それから、この法律で衣装とはっていうところで、はい、これは物品ですね。物品の、それ物品の部分を含むと。で、8条を除き以下同じの、何でしたっけ、はい、形状、模様、もしくは色彩ということになります。で、これらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものを言うということです。この中で一番重要な要件どれでしたっけということですね。この中で一番重要な要件。これ形状ですね。形状。衣装は物品と形態って言い方をしますけどね。形状がなかったら衣装になりませんから、これ形状が一番重要だよということになりますね。それから商標。この法律で商標とは、文字、図形、記号、もしくは立体的形状、もしくはこれらの結合ということで、これは別にバラバラで構わないんですね。うん、同じような書き方なんですけれども、これ文字、図形、記号ですね。もしくは立体的形状、もしくはこれらの結合ということで、まあ、これらの結合がまたはの前に来てるでしょ。うん。で、これ別にだからいいんですね。例えば文字だけとかでね。で、これだと色彩との結合なんです。で、逆に言えばこれまたはの後に、色彩との結合が来てますから、色彩だけじゃダメですよね。今のところ。はい。で、以下、これ表彰って言いますよね。ただ単純に。で、表彰を次、まあ、ちょっとこれ2号は省略しましたけれども、1号。行としてね。行として商品を生産し、あと証明し、または譲渡するものが、その商品について使用するものということです。で、このその商品について使用するというのが大事 で、これによって使用になるかどうかというのが変わってくるんですね、後々。商品を使っているかどうか。で、すなわち、あの商標的な使用対応じゃないよとかね、そういう話もここで出てくるということになります。で、これが、2条というところですね。で、2条に関しては、担当試験的にはどんなのが出るかといったら、当然ね、皆さんご存知のように、これが衣装になりますかとか、衣装法で保護されますかとかね、物品として。これが商標法の商品になりますかとか、そういう聞き方をされます。特許の実案に関しては、まあそんなに聞かれないでしょうね。これが発明になりますかとね、投球フォークボールの投球方法とか、よく出ますけれども、本試験でそんなことは聞かれないでしょう。ところが、衣装商標に関しましては、これはがっつり聞かれますからね。ここはしっかり押さえていただきたいというところになります。なのでテキスト2条ですね。1番、発明と考案の比較というところで、まあこれはいいですね。高度が含まれるかどうか。多分本試験では全く出ないというところです。で、次、2番、衣装と商標の比較なんですけども、衣装ですね、上。で、これ物品のっていうところで、1番目、形状のところチェックしておいてください。いわゆる形状がこれはなきゃダメだと、衣装ね。例えば模様だけとかね。色彩だけっていうのは衣装になりませんよと。形が必要なんだってことですよね。で、これはどんなものかっていうと、視覚を通じて美観を起こさせるかどうかということになってきますよね。あとは視覚を通じて美観を起こさせるかどうかということになりますから。例えば、このところの2条の最後ですかね。過去問の上、判例を2つ載せてます。1個目の判例。知財公判、平成18年3月31日、コネクター接続端子事件と。衣装にかかる物品の取引に際して、当該物品の形状等を肉眼によって観察することが通常である場合には、肉眼によって認識することができない形状等は、視覚を通じて美観を起こさせるものではないと言うべきであると。要するに普段から肉眼を持って観察している製品であれば、当然それは肉眼を肉眼で判断するんですよということですね。まあ、逆を言えば、肉眼を使わない、必ず天眼鏡とかね、なんかそういうので見るよということであれば、それでも構わないんですけど。うん、ということね。はい。それから商標というところなんですけれども、まあ、これもさっきちょっと定義で読んだ通りですね。で、それぞれに関しまして気をつけていただきたいのが、その特殊な対応ですよね。特殊なもの。特殊なものというのは何かというと、衣装であれば、まずは画面デザインですね。で、画面デザインに関しましては、これ操作のように供するものだっていう話がありましたよね。うん。操作のように供する。要するに、だから、何か自分が操作するときに使われる画面。もっと言ってしまえば、操作じゃなければ。いいですか？で、2条2項は何て書いてあるかっていうと、全項において物品の形状、模様、もしくは色彩、またはこれらの結合には物品の操作だからね。だから操作を含まない画面。例えば、審査基準出てるのはメールの送信中。送信中っていうのは何にもできないでしょ。いいですか？メールの送信で作成するとかじゃなくて、送信中っていうのはボタンピッと押したら、メールがね、ビヨヨヨヨヨン、ビヨヨヨヨヨンってこう飛ぶだけじゃない。 で、その画面は操作のように供する画面ではないから、ニコンの画面デザインにはならないんですよってことです。と、あとは、そこに書いてありますように、当該物、そこで、条文にね、条文に書いてあるように、当該物品がその機能を発揮できる状態にならなきゃダメなんだと。だからこれ、物品との、関連性というのはかなり重要なんですね。で、典型的にダメなのはゲームソフトの画面とかっていうのはダメなわけですよね。ゲームソフトとゲーム機っていうのが必ずしもリンクしてるわけではないと。ハードウェア的にね。ということになれば、ゲームソフトの操作画面とかは、これ保護対象に含まれませんよね、ということね。で、この辺は、外国では結構保護されるということになりますので、まあ日本も今法改正を検討しているところですね。皆さんは関係ないよね。合格するからね。大丈夫だね。はい。あのね、自分で受かると思ったら受かんないよ。っていうところで、ね。これ、ね、自分が自信なくしちゃったらね、もう誰も受かると思ってくれませんから、せめて自分は受かると思いましょうね。うん、まずそれが最初のお願いね。はい。話戻しましょうか。なんで2項という特殊なものがありますよ。実際過去問なんかでも結構聞かれてるところですね、2項。で、それから商標に関しても同じで、何かってやっぱり2項が大事なんですよ。で、前項第2項の役務には小売および卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれますよというところで、次のですね、3番はまあいいでしょう。実用新案と意思法における保護可否の比較、保護の可否の比較、まあこれは大丈夫かな。4番の意匠法上の物品と商標法上の商品役務の比較というところをね、見ていただきたいんですけど、定義。意匠法上の物品ですよというのは、有体物のうち市場で流通する動産。でも市場で流通するから販売できるわけでしょ。で、市場で流通するっていうことが大事で、だからこそ一品製作ものはダメなんですよね、意匠は。工業的に生産されているものでなければダメだという話がありましたよね。で、まあそうは言っても、まあ工業的に制作されてるから、じゃあ衣装だからね、著作権で全く保護されないのかと言ったら、まあそういうわけではないけどね。例えばその判例ですね、さっきの。コネクタ接続端子事件の次ですね、仏壇彫刻事件。なんて書いてあるかというと、工業上確実的に生産されるものですよね。量産品の模型、あるいは実用品の模様として利用されることを基として制作された応用美術品も、同時に形状内容及び構成などに照らし純粋美術に該当すると認める高度な美的表現を具有しているときは美術の著作物として著作権法の保護対象となりうるよということです。この判例なんだけれども、これなんでこれ判例、何の判例が出てるかというと、過去問に問われている判例です。それだけ載っけてます。本当にね、試験に出るか出ないかって話なんで、もうこの世界は私の中ではね、というところを載せてますというところです。で、あとはじゃあ商標の方ですね。商標の方の商品とか役務は何かというところですけども、ちょっと戻りまして、4番の括弧1の定義の丸2丸3ですね。丸2番、商標法上の商品というところで、これは商取引の目的となるものですよというところ。で、それからもう1個、丸3番、商標法上の役務ですが、他人のために行う労務または便益であって、独立して商取引の目的たるべきものということです。だからこれ、商取引の目的となるということは、お金を払うということね。お金を。ありがとう。でよく言うのは、皆さんデパートに行きましたと。スーパーでもね。まあ、電気屋さんでもいいですよ。量販店に行きましたと。すいません、デジタルカメラが欲しいんですよ。ね、おお、そうですか。どんなデジタルカメラがいいんですか。ね、こういう動画も撮れるようなデジタルカメラがいいんですよ。あ、そうですか。それならね、こちらにありますよと。あ、どうもありがとうございますとね。じゃあ、これ買いますと。ね、あ、どうもありがとうございますと。で、デジタルカメラが4万9800円。で、私が案内しましたので、案内代が1000円になりますって。言ったらさ、怒るでしょ。これ、お店に行ってね。何でもどこでもいいんですけど、デパートでもいいよ。デパート行って食料品買おうと思いましたと。ね、で、例えばね、地下の惣菜売り場で惣菜買ったと。で、惣菜売り場に聞くわけですよ。あ、すいませんと。グラタンどこに売ってますかと。あ、グラタンであそこの角の売り場にありますよと。あ、どうもありがとうございますと。はい、じゃあ10円ねってね。怒るでしょ。で、これが何かと言ったら、独立して商取引の目的にならないんですよ。こういうサービスって。ならない。行為のためのサービスとかね。物を売るのがサービス。当然その物の売ってる値段にそういうサービスの料金が含まれてるわけですから、ただじゃないわけですよね。ボランティアでやってるとは皆さん思ってないわけよ。ね。デパートの店員さん、量販店の店員さん、何でもいいですよ。で、まあ、レックに来て窓口の人、全部含め、まあ、レックはちょっとまた違うかな。まあ、小売ですから、まあ、一般的な販売店を考えましょうか。一般的な販売店で、ね、今言ったようにデパート、スーパーに行きました。店員さん、みんなボランティアですかって言ったらそんなわけないよね。ちゃんとお金もらってるわけよ。じゃあそのお金どっから出てるんですかと。会社のね、社長の道楽ですかって、そんなわけもないわけよ。 それどこに出てるかといったら、当然そのデパートの売り上げが出るわけですよ。でデパートの売り上げってどこから来てるんですかって言ったらね、家賃収入、そんなことはない。これは皆さんがお金払った、商品を買うときに払ったお金なんです。ということは、4万9800円のカメラを買ったら、その中には当然製造コストっていうのがあるわけですけども、俗に言う販管費ですよね。販売管理費っていうのがあるわけですよ。でその分が当然お店の人の店員にどんだけの割合か分かりませんけども払われてるわけ。だから全くタダというわけではないんですけど、皆さんはそのサービスだけにお金払ってるわけじゃないんだよね。だったらもし買わなかったら買わなくてもお金払わなきゃいけなくなっちゃうから、それはないでしょ。それはないということになりますので、そうじゃないんですよね、これ。ということはやっぱりこの今言った小売りのサービスって、デパートとかのサービスは駅務に入らないの。駅務に入らないから2項の規定があるんですね。前項第2号の駅務には小売り及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供ですかね。で、小売りではないですから、便益の提供という行為が含まれるんですよということになっています。はい、ちなみに、これ指定商品としては指定駅務か、指定駅務としては小売り及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供というふうに書くっていうのがルールになっています。これ過去問でね、聞かれたことがありますけれども、何とか何とかの小売りって書いてしまうとこれ罰なんですよ。でこれ、ね、指定商品の書き方決まってまして、あのこういうふうに書かなきゃいけないんですね。あくまでやっぱりそれは便益の提供なんでね、小売りをすることによって付随する便益ね、サービスを提供すること、それに対する価値を設けましょうということですから。でちなみにこの卸売って言葉が入っているのは、なんか英訳を日本語に直した時にこういうふうに言葉入っちゃったらしいっていうのが一般的ななんか話らしいですけどね。あまり卸売りの商標って見ないでしょ。いや問屋さんですよね。問屋さんが独自に付してる、まああえて言うなら例えば本屋さんとかだと日版とかね、一般当販みたいな出版流通メーカーがそこの、ロゴを使ったりしてますけどもね。でまあ通じゃなかなか問屋さんとかってのはあまり見ないんですよね、はい、というところです。それが定義ね。それから不動産に関しましては、まあ、両方厳しいですね。これは衣装も商標で、結局衣装も商標もある程度点々流通するっていうことが大事なんです。そこそこ衣装については、まあ、点々流通するってことまでは重要ではないんですけれども、やっぱり相手が見てね、そのデザインだからデザインを見てよし買おうと思わなきゃダメなのよ。ということはやっぱりこう不動産じゃダメだってこと。商標に関しては結果的にさっきねここら辺に出しましたけれども、いや三大機能の中で特に出社表示機能だよね。同じブランドだったら同じ製品だなというふうに皆さん思うわけですね。ということであれば不動産とかって別にね点々流通していくわけじゃないから。だそういった面ではこれブランドっていうのはあまり重要じゃないとかね、不動産自体でっていうことになりますので保護対象になりませんねというのが不動産のところです。ただそうは言っても、取引できるものであればね別に構わない。で衣装の方には書いてあるのは、工業的に量産できるものとか、あとは点々と販売する、例えば鳥居とかね。鳥居ってねあれいくらだっけ、20万ぐらいですかね。私もちょっと調べたことがよくある、出るでしょ衣装のテキストとかで鳥居とかって本当の鳥居って売ってるのかなと思ってね、ネットで調べたらすぐあるんですね。もう楽天とかで売ってるんですよ鳥居。あそうなんだと、1個買ってみようかなと思わなかったですけどね、売ってるんですねこれ楽天。楽天じゃなくて鳥居がね、あちなみに楽天はちょっと駅務ですねこれはね、駅務ね。で当然、ですからその工業的に量産されるものであればいいですし、商標に関しても点々流通するものね、だからこういう、まあ、書いてある組み立て家屋プレハブみたいなやつですかね、ああいうのであればいいですよということになります。電気熱エネルギーというのもやっぱり厳しいですねということなんですけれども、例えば何かちゃんと入っているものであれば商標はいいですね。例えば岩谷のガスボンベみたいなね、お岩谷かみたいな、ね、感じでやるわけですし、それは別に構わないんですよということになりますね。で実際にその岩谷のガスボンベってね、岩谷って書いてありますけど、あれガスボンベのブランドじゃないよね。あの缶のね、そうでしょ、それは缶のブランドではなくて中に入ってるやっぱりガスですよねあれは、っていうことになりますから、はい、それからカッコ4番電子情報材というところですね。で電子情報材に関しては、ダウンロードできるか否かで判断しましょうという話がありました。ダウンロードできるのであれば、要するに保存ができるってことは点々流通するでしょ。点々流通とするのであれば、これは商品として考えましょうと。ダウンロードができない。例えば動画なんかで全部画面でね、一回かネットに接続してみなきゃいけない。例えば今のこういう講義みたいにね、見なければいけない。ネット接続の場合はね。それから、 書籍、電子書籍なんかでも保存ができなくて、必ず閲覧しなきゃいけない、見に行って。そういったものに関しては、点々流通する恐れがないですから、これは駅務なんですね。逆に、コンピューターに保存できてしまうと、そこから点々流通するでしょ。だからこれが、商品ということになります。ここは深追いしなくていいですよ。はい。それからサービスマークについてはということで、まあ、たまたまちょっと軽くね、条約について触れてますけれども、パリ条約に関してはサービスマークは含まれてないということね。それに対してトリップスの場合は含まれてますよということになります。はい。で、過去問のところは、まあ、代表的な問題を持ってきていますので、まあ、ここはね、見ていただければと思います。時間があれば説明するんですけど、だいぶ時間ないんでね、これ。ここはちょっと割愛をします。はい。で、実際の実施ですね。で、実施行為についても、まあ、特に問題となるのは商標ですね、これ。まあ、だから商標の場合は使用行為になりますけれども、まあ、まず、特許の2条、商標、衣装に関しては、まあ、そんなに大きな問題にはならないっていうですね。まあ、問題作りにくいんですよ。で、私が、この問題がね、これは重要じゃないですよ。私結構言う方なんで、やらなくていいよ。まあ、やらなくていい基準は2つです。1つは過去問出ていない。キンキンでね、キンキンって過去十何年間分ね、いつも持ってるんですけども、その平成14年、特に公開されてからね、特許庁が公開、問題を公開してから、平成14年から公開してますので、14年から今までの間に1問も出ていない、もしくは出たとしても1枝っていう問題であれば、条文ね、条文であれば、とりあえずは無視していいでしょ。やんなくていいの？出たらどうするの？やってよ、それは。やってよ。ただ、順番が違うってこと。順番が違う。直前でも一緒です、これは。まずは重要なとこから行きましょうよ。で、時間があればそういうとこ見ていきましょう。なんで、今やんなくていいのはやんないって言います。それが1点と。もう2つ目。1つはやっぱり出てるよということと、あともう1個は、作文がしにくい。これは皆さんは、やっぱ受験生だから、何でもかんでも出そうな気はするんですけれども、我々はね、これ出題なんかで、模試の問題とかね、答例の問題を作る、もしくは皆さんの演習問題を作るときあるわけですね、担当の問題。って言ったときに、すごい聞きにくい条文ってやっぱあるわけですよ。聞きにくい条文っていうのは、問題を作りにくいか、問題を作ったとしても多分みんなが答えられちゃう問題です。ということであれば、問題作っても意味ないんでね。多分これこういうふうに聞き方してるから、これみんな丸にしちゃうだろうなとか、条件変えたら、これはみんなバツって気がつくだろうなって問題ができちゃうんですよ。だそういう問題が出題しにくいんです、本試験も。というところなので、まあ、そんな意識を持って私の方は言ってますんでね。まあ、そこはちょっと一つ安心していただいていいのかなと。あ、まあ、これ出ないなら後回しにしようよと。やらないわけじゃないんだけどね。うん、後回しにしようということになります。なので実施規定に関しましては、まあ、特には気にしなくていいかなと。プログラムというのが、例えば含まれている。実案とか衣装について含まれますよというところもね、あったり、あ、ごめんなさい。ここでは含まれないね。間接侵害なんかだと含まれたりするんですけどね。うん、逆に、まあ、実案とか衣装については当然含まれない。まあ、物品の形状とかね、そういうところですから。衣装だって何か物品がいるわけでしょ、物が。はい、で、厄介なのが、2番目の方ですね、表彰の使用というところです。で、こちらの方が、まあ、割と聞かれるというところですね。で、表彰の使用につきましては、各号が何に該当するかっていうのは軽く押さえておいた方がよろしいと思います。すなわち、1号と2号が商品商標ですね。そんなに難しくありません。1号に関しては表彰を伏する行為ね。物に対してペタッと伏する行為ですよ。なんだけど、みんながみんなそういうね、こういう表彰をペタッと伏してるわけではないですから、これに関しては大体2号ですね。あとは2号。さあ、その表彰を伏したものを譲渡、売ったりとか、販売したりとか、ね、する行為。っていうのがダメですよというのが2号ですね。で、1号と2号が商品商標。それから、3号から7号が役務商標になります。で、ここについても、まあ、細かくね、ここは、まあ、覚えるまではいかないけどね。うん。で、実際場面によって変わるんで、ここは。で、7号はちょっと特殊ですけどね。これね、7号は。画面。電磁的方法により映像面を介した提供にあたり、映像面に表彰を表示して、役務を提供するんだということがね。基本のところに書いてありますけれども、まあ、担当でこういう細かいところまで聞いてきませんよ。構図では聞かれるけれどもね。で、実際に、例えばこれ、電磁的方法って書いてありますよね。電磁的方法って、特許法なんかの電気通信回線とは違うんですよね。これ、わかります？これ。電気通信回線っていうのは双方向なんですね。だから、一方向の放送を含んでないっていうのが、アホの定義でありますよね。 それに対して、例えば今こういうもの。今これ画面に表彰を表示してますよね。表示してるんですけども、これ双方向ですかと言ったら、今これ皆さんに一方向なんですよ。一方向。こっちから皆さんにしか行ってない。皆さんからこちらに残念ながらフィードバックない。欲しいですけどね。皆さんにね、質問投げかけたら答えてほしいぐらいですけれども、それがないんですよ。なので、一方向のものも含めましょうというところで、電磁的方法という記載になってるんだということです。まあ、それが違うところになりますね。はい。で、で、3、4、5、6に関しては、エギモをどう使ってるかっていうだけなんでね。うん。で、ここについては、まあ、時間があったら押さえてください。時間がなければ、とりあえずここは飛ばしてもらって構わないかなと思います。で実際、まあ、そこまでは、まあ、一応出なくはないんですけどね。ただ例えば他の条文みたいにこうこうこういう仕様は6号に該当しますかとかそういう聞かれ方はしませんので、とにかく役務に関するものを使っているのであればどこかに該当するんです。よく言うのは例えばタクシーに、ね、タクシーがでしょ、タクシーに表彰をする行為ですね。これは3号なんですね。提供を受ける利用に供するものに関して表彰をする行為ですから、タクシーにタクシー会社の商標、ロゴをつける。これは3号です。の使用。それに対して、このタクシーを用いて、タクシーを用いて営業する。っていうことは、これは4号になりますね。表彰を付したものを用いて、義務を提供。それに対して、今度は5号というところで、それを展示する。ですから、駅町なんかのタクシーがずっと並んでると。駅町で並んでこう道端にあれも展示と言えますからね、一つの状態でロゴがずっと入ってる、これが5号の仕様になります。なので345っていうのがまあかなりそこで変わってるっていうかね、一つの一括りになるんだということ。あと6号はクリーニング屋さんのタグとかね、よくあるでしょ、これペタッとこういうところにね、なんとかしましたよとか、あと車なんかもコーティングとかねするとコーティング済みですよ、なんとか加工済みみたいなねシール貼ってくれたりする時があるんですけれども、そういったものが6号になります。で7号は今言ったようにこれですね、のはこれで8号については、駅も商標も関係ないんですけども、広告宣伝利用ということになっています。でなんでこういうのがあるんですかね、商標の使用は。商標の使用っていうのは実はかなり重要なんですね。特許の実施に比べればかなり重要です。なんで重要なのかなっていうと、これはそうなんですね、50条以降の規定につながっていくんです。すなわち不使用取り消し審判とか不正使用取り消し審判というときに、そもそも商標を使用しているのかしてないのか、どういう形態で使用しているのかというところで、使用という場面がかなり重要になってくる。で特許は実施しているかどうかなんていうのは、まあ、そんなに重要じゃない、まあ、問題なのはほとんど実施しているからね。もう実施しているでバサッと切れるんですけれども、商標は実は切れないんですよ。で当然これ使用してなければ不使用ということになりますからね。だからそういった意味でのこの商標の使用というのはかなり重要だから、8号の規定なんかもできたんですよということになります。であとは、まあね、過去問のところに書いてあるんですけれども、合格のレック、レック、レックをよろしくお願いいたします、合格のレックね、レックをよろしくお願いしますという、今こういうね広告で、これはここに映像が出てるからいいんですけれども、仮に今ラジオだとしましょうか、ね、仮にラジオ画面落ちてない、ね、画面落ちてない段階でね、なんか便利便利楽しい早いレックに通うレックゴーゴーみたいなね、そういうラジオ広告で、ラジオ広告は含まれないって話ですよね。なぜかって言ったら、資格を通じ、資格っていうかね、商標は見るもんですよね、これ日本で今法律さ、だから音だけっていうのは含みませんよっていう話があるわけです。だからそれは商標の使用に該当しないんだ。これも法改正で変わっちゃうけどね、もしかしたら。だまあそうならない前に皆さん分かりますから大丈夫だと思います。はい、というところで、まあ最初のところに関しては、この定義とですね、目的のところをちょっと話して、あとは勉強法について話したんですけれども、勉強自体、まあは言った内容に関しては、そんなこと今日は今ね、今回の第1回目は言ってませんから、気楽だと思うんですけどね。で逆に言えば、ね、せっかく講座取ったのに、なんだよ、こんな話で終わりかよと思うかもしれませんけれども、それ違いますよ。勉強法が間違えてるから皆さん点数取れないんだから。ですね。私自身実はですね、まあガイダンスなんかではよく、どっかのガイダンスビデオを見ていただければ、私の生い立ちはわかるんですけど、一番最初にいつも説明しますんでね。で、講座は今回も内容だから言ってませんけれども、もともと、こういうことをやる前から、ずっとこの講師業をやってるんですよ。もともと学習塾でやってたんですけど、弁理士になる前はね。その中でやっぱり一番重要なのはどこかって言ったら、これはモチベーションなんですね。モチベーションの維持というか、いわゆる自分で正しく勉強ができるようになるかどうか。でそれができるようになって初めてこういう講義が役に立つんですよ。 で、それができないと結果的に出ても丸暗記するだけ、覚えるだけっていうことになって、あまり効率が良くないんですね。だからやっぱりその皆さんにスーッと知識が入っていくようにするための準備の話ですから、でまあちょっとね、時間かけて話をさせていただいたんですけれども、そこについてはかなり重要だと思ってください。で、実際1条の話ですよね。通常いつもの1条の講義であれば、ただ単純に条文読んでね、はい1条終わりですよって終わっちゃうでしょ。担当試験終わればまあ1条は出ませんよと、ね、1条はあまり聞かれませんから、一応目的条文こうこうですよって終わるでしょ。ところがね、私が言ってみたように、実は1条っていうのは噛み砕いて見ていくと他の規定に全部かかってくるんですよ、いろんな。で、今後もし自分が困った時はその1条をよりどころにしてね、答えを出さなきゃいけないってこともありますから、そういった意味では1条というのはバカにできない条文です、ね、私はだからその辺はしっかり伝えておきたかったなと思いますので、まあ、そういった意味では1条と2条というのはないがしろにしがちなんですよ。担当の勉強していくとないがしろにしがちなんですけれども、やっぱりここは重要です。ここが重要になりますので、皆さんしっかり意識してね、ただ単純に今日聞いて、ああそうかそうか1条重要だったのか、はいはいで終わっちゃダメよ。何かにつけて特許法というのは発明の保護と利用なんだなと、保護と利用で特に公開というのを意識してるんだなっていうところは常に意識をしてもらいたい。分かんなかったらそこに戻ってきてね、皆さんのふるさとだと思って戻ってきていただければよろしいんじゃないかなと思います。はい、というところで、じゃあ第1回目の講義はね、これで終わりにしたいと思います。第2回目は36条ね、第2章出願のところからやっていきたいと思います。それでは第1章、1回目はこれで終わりにしたいと思います。で、皆さんお疲れ様でした。